リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは京都メディアアートラボの広瀬幸弘です。さて、12月に入ってですね、もうクリスマスのイルミネーションが本当にあっちこっちでキラキラと美しいんですけども、まだ今年はですね、夏の猛暑の余韻で紅葉がまだしばらく残ってますね。この放送の時もまだいけるかなという感じですけれども、年末皆さん慌ただしいと思いますけれども、いかがお過ごしでしょうか。では、これからの、30分どうぞお楽しみください。この番組は新風館セブンイレブンの協力でお送りいたします。さて、今日のゲストは一級建築事務所のですね、ウーズ代表の松井哲也さんにお越しいただいています。松井さん、こんにちは。
こんにちは、松井です。よろしくお願いいたします。
今年の紅葉綺麗ですね。
そうですね。ね、なんか紅葉がさっきも言われましたけれども、12月になっても今見れるから、小さい時にはそんなことはなかったなと思って。
雪でしたよね。
そうですよね。なんか紅葉が散ってクリスマスというのがびっくりしますね。
いやいやね、今日のね、テーマにも関わってくるんですけど、はい、松井さん、京都府 の、 亀岡市で生まれて育て、
そうです
ね、ということなんで、はい、亀岡もまだまだ自然のいっぱいの場所なんですけれども、 そこで育って今は、大阪の豊中でしたっけ。
そうですね。
ので、まあ、事務所を持っていろんなその素晴らしい建築をされてですね、いろんな賞も取られてるんですけれども、今日はですね、リスナーの皆さんに松井さんのですね、その建築学かな、ちょっと難しいですね。建築ってなんだということをですね、はい、松井さんにちょっとお聞きしながらですね、はい、松井さんの今活動されている亀岡でのこういろんな活動、そういうのも紹介していきたいと思います。はい、では最初にですね、松井さんにとって、はい、例えばその建築とはという聞く前にですね、はいはい、松井さん、どうして建築家になろうとされたんですか。
建築、そうですね、建築の設計っていう仕事自体が結構日本では、まあ、認知がなかなか、そういう仕事が昔は大工さんが、全てやられていたので、計画もして作ってっていうこと で、でそこで作るとこと絵は計画する人を、まあ、分けるっていうことが、まあ、西洋の方とかでは考え方としてきちんとあって、そこのメリットデメリットっていう話があるんですけども、戦後そういう話がやっぱりこう入ってきて、で逆に言うとやっぱりそういう土台とかベースっていうのはなかったので、逆に言ったらまあ、その辺から新しくやっぱり建築家になりたいであるとか、設計をしたいとかっていうことで、興味を小さい時から持つような、歴史とか文化の土台では多分なかったんだろうと思うんですね。で逆に言うと、僕の方もうちの親父は滋賀県の湖西の方出身なんですけど、京都市内の方に働きに出てきて、最初に染めっていうか、そういうことの会社に小さいところに入ってやってたんですけど、僕は結構そこも継がなくて、いろんな話の中で、あまり考えずに、結局入れたところが頭があんまり良くなかったので、
一級建築に難しいですよ。はい、
ではまあ高校の時にちょっと地元の亀岡高校っていうところの出身なんですけど、3回生の時に、油絵を美術部に入ってちょっと1年間ぐらいこちこち書いたことがありまして、ただそっちの方は才能がなかなか難しいなと、いうような感じで、根性もなかったので、そっちには行けなかったんですが、まあ、大学行くっていう中で、理系の方を選んだんですけれども、やっぱり何か表現するとか、ものを作るとかっていうところに対しての、まあ、思いがやっぱり少しあって、そういうことがなんとなく両方できるのかなと、ただ、さっきの話、全然知識はなかったので、まあ、入れるところに受けて入ってみてみたいなところです。本当にだから、大学1年生の時なんかもう、プラプラしてましたので、でそれが、先輩の方に、当時安藤忠雄さんの建物が神戸とかでバーッと華やかに建てられたところで、見に連れて行ってもらったことがあって、その時にすごくこういう建物もあるのかと、亀岡にはこんなのはないと、びっくりしまして、こんなんやったらなんかやってみたいかなっていうふうになって、そこからちょっとハマってしまってどっぷりという感じで今に至っております。
は
い、
なるほどね。僕ら思うのはですね、まあ、私もその この亀岡の隣の八木で生まれてですね、はい、大阪に未だにピストンしているという松井さんとよく似た、
はいね、お会いしてからお話を聞いてびっくりしましたお隣ということで
ですよね、
はい、
で私らね、僕は建築家じゃなくてデザイナーなんですけれども、はい、例えば建築家が見たね、
はい、
自然の中でね、例えば蜂の巣とか、はい、ハニカム行動とかあるじゃないですか、
はいはい、
で彼らは図面引かないのに、
はい、
すごいもの作るじゃないですか、
すごいですね、
まあ、アリだってそうだし、はい、それってちょっと聞いてみたいんだけど、その建築家にとってその、
はい、
ああいう
面白いですね、
うん、あの小動物の、
はい、
作る家、
はい、
どう思われます？
僕自身は人が作るものとその他の生き物が作るものでも同じ空間なんですね、建築って。でそれはやはりその生きている生物が、自然の生の環境から何かをコントロールして自分の活動であるとか、うん、いろんなことをしやすいように作るものだと思っていて、うん、その辺があの人以外の生き物は純粋に多分作ってるんだと思うんですけれども、だから美しさがありますよね、うん、で人間の場合はそこにまたいろんな知恵とかいろんなものが入ってくるので、そこでこう歴史文化がこう積み重なっているところがあるんですけれども、だから建築ってどういうやり方でもあるんですけど、僕自身はその亀岡で育ってそういうものもいっぱい小さい時に見てきましたので、あの人も他の生物と同じように純粋に必要なもの、自然から自分たちの活動を守るために必要なもの、うん、コントロールができるものっていうようなもので、あのどっちかというとそういう巣とかそういうものに近いようなイメージのものを作りたいなというふうな形 で、うんうん、でその中で人がどういうふうに動いていくのかということにとすごく興味は持っているので、うんうん、僕の中では結構つながっているし、そういうものがしたいなっていう感じがあります。
いや思うんですよ。だから、はい、人間にとって住んってなんだといったら自分の家ですからね、
はい、
で例えばビルになると集合的な感じで、あの蜂の巣のように何匹も卵がいっぱいそこに入っている、はい、でも一軒家みたいな一人でいる、
そうですね、
それこそ都市文明の巣みたいなもあるし、はいはい、それ全部いわゆる建築ですよね、彼らにとっての。
そうです、
うん、
僕はそう思ってます
ね、はい、だから僕はね、その田舎で育ったその感性を持ってる建築家が次のね、はい、段階で何を自分で作り、はい、何を作ってはいけないのか、
はい、
みたいなことがね、割と自然の生態を分かってはる人が考えると、そこに四季を上手に、ね、はい、織り込んだり、
はい、
ただ単に何というのかな、はい、あの合理性利便性だけじゃない、そのある種ぬくもりのある建築をされるんじゃないかなと思ってね。
僕はあの、うん、建築というか空間ですね、うん、をこう何かこう変化させていくっていう行為だと思うんですけれども、うんうん、あのそれ自体が、周りの人とか環境との関係性を考えて作るものでありたいと思っていて、全くだから中で本当にあの閉じてしまって、うん、外との、まあ、交換も何もなくて、うん、やるっていう内容のものもあるんですけれども、うんうん、そうじゃないようなこと、うん、外との関係のあり方みたいなことが、うん、まあ、やれる、うん、しやりたい、そういうものとして使いたいっていうふうには思いますね、う
ん、
はい、
建築家にとってね、はい、なんかいやらしい言葉でね、
はい、
箱物としてねザブッと言う、
ね、
その
話がね、
あれ最近ねものすごい失礼だと思いますね。
ですよね。そういう文化とかがこうずっと降り積もってるんだけれども、なんか国の上の方でもね、うん、あの簡単に箱物みたいな話で、うん、あとお金の価値の話だけでかかるんでこう、ね、やめときましょうな話とかになるのは、ちょっともったいないし、あと建築を作るときってもっとプロセスが楽しかったと思うんですよ、昔。あの大工さんとかね、いろんな人が来はってやらはっても見てても楽しかったし、その辺の話っていうのも含めて、あまりちょっと戦後にやっぱり簡単に作るようにポンと置いて、まあ、できましたみたいなことをしちゃったのも含めて、思い入れがちょっと入りにくくなってきちゃってる。だその後でメンテナンスとか愛情も湧かないんで、もう根に変えるだけみたいな話になってるのが、余計そんな話を言われてしまうところにつながっちゃったりするのかなっていうのがあって、
ね、
ちょっとその辺をなんとかしていきたいと思ってます、
うん、
はい、
いやだからね、やっぱり田舎に住んでると土壁が当たり前だったですよね。でも今作ろうと思ったら高価だし建てにくいというのもあるけど、
はい、
もう一度ね、
そうですね、
そこは効果に金は出せないにしたかって、気持ち的にどうなのかみたいなことをですね、考えてやってみたいですよね。
なんかできるできないが最初じゃなくて、もう一度考え直すってことをしてみたら、やり方ってもっと出てくるんじゃないかなっていうふうな気はします。
ですよね、はい、じゃあですね、前半1曲ですね、
はい、
聞いていただいて、また後半ですね、はい、この話を続けていきたいと思うんですけども、はい、松井さんの推薦の今日の、
はい、ですね、あの後で少し話出てくるんですけれども、最終的にちょっとある建物があって、うん、そこでちょっとやる内容のことを思っていることがあって、お知らせまたさせていただきたいんですけど、うん、その建物が建ったのが、1964年とかぐらいで、ちょうど東京オリンピックがあった時ぐらいで、うん、逆にそのところに皆さんがちょっと日本が元気やった時に聞いてたような曲を一回ちょっと聞いてもらえたらかなと思ってまして、坂本九さんで明日があるさ、
どうぞお聞きください。では後半に行きたいと思います。今日のゲストは一級建築事務所のウーズ代表の松井哲也さんにお越しいただいています。じゃあ後半またよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先ほどですね、
はい、
建築の、いろんな話をお聞きしたんですけれども、はい、今亀岡でですね、またそういう松井さんの思いで、はい、新たなそのイベントというのは活動というのを考えていらっしゃるみたいなんですが、はい、そのあたりの小津川下りのところの建物がという話をちょっとお聞きしたいと思います。
今ちょっと音楽も聞いていただいたんですけれども、ちょうどその建物が日本ルミネの時に建った時ぐらいの建物が、今ちょっとずっと使われてないというか有効にというような場所がありまして、その辺の話のところ辺にちょっと、地域がですね、その周りの地域が今ちょっといろんなところでこうどんどん動いていこうとしているんですね。でちょうど保津川下りの乗船場のところなので、電車で来ていただくと京都の方から亀岡駅 JR の方で降りていただいて、その近くの川の方にの地域なんですけれども、そこのところが今ちょっと、町が開発されていったりだとか、川の対岸のところには昔の古い村がありまして、そこのところで、今農園を作りたいなという話を地元でしていたりだとか、 あと川も洪水がすごく多かった場所なので、そこのところの今川をちょっと、直していこうかというような話をしていたりだとか、いろんなことがこの亀岡っていう、ちょっと地方のマイナーなところなんですけれども、亀岡の中では、すごく、これから動き出そうかなというような場所でありまして、そこのところのど真ん中ぐらいのところにあるような場所なんですけれども、その建物には結構あまりこう今使われていないという話で、周りがすごく動いてるんだけど、なんか台風の目みたいにちょっと人があんまり今向いてないみたいな場所がありまして、そういうところでちょっとアートのイベントみたいな展覧会みたいなのをしようかなというふうに思ったりとかしています。
今松井さんがおっしゃったところというのは、はい、リスナーの皆さん亀岡へね行かれて、例えば保津川下り行かれた方だとか、はい、例えば亀岡の花火大会なんか行かれた時には、はい、一円一帯ですよね。
そうです、ちょうどその場所ですね。
ですよね、
はい、
だから JR 乗ってると、京都から行くと何て言うんですかね、JR 乗って馬堀の、
はい、
次の駅が亀岡ですからね、
はい、
あの辺の田園地帯ですね、いわゆる。
そうですね、電車から、トンネルを最後渓谷から抜けてパッと開けた時に庭園の風景が見えるんですけど、それが線路から右の方なんですね。
ですね、
山並みがあって、で左と右が全然景色が違うんですけれども、ね、その辺もいろんな話でちょっとあるんですけれども、その田園地帯の方ですね、の方の話です。はい、
なんかだから建築家として単なる一個の建物を運んだけでなしに、はい、いわゆるその環境、
はい、
デザインまでこの話だと思うんですよね、
はい、
要するに地域の農業政策にも関わってくるし、はい、行政の都市開発にも関わってくるし、はい、でそういうものがその生態に及ぼす影響だとか、はい、いろんなものを分かった上でもう一度、
はい、
その亀岡やったら亀岡、
はい、
自分たちが生きている、村というのか町を、はい、どういうふうに将来につなげようかということなんですね、多分。
そうですね、壮大な話になってるんですけれども、ただ建築っていうところが、自分の座ってる場所ではあるんですけれども、さっき言った話で関係性を考えるフィルターとして考えたいっていうところがあるので、自然と外にも意識が向くし、中での人の活動にも意識が向くし、もちろん外で動かれてる方との関係を持つっていうことでも、その関係性が外壁とかその辺とかの作り方に によって太陽の入り方も含めて風の入り方も含めて人の出入りも含めて作り方によって全然人の動きが変わる。でそれはずっと境界が僕の中ではないんですね。ある人のこうこんじんまりとしたところのこの一番近いところに一つのこう外壁ができるんですけど屋根ができて、でもそこは関係を持つものなので、ずっとそれがその周りの庭からその山並みから田んぼからそういうところもうずっと川で言えばずっと流れて大阪から世界へとつながってるじゃないかと、あのそこのところの中で物事が考えたいというふうに思っているので、自然とそういうふうにどんどん広がっていくんですね。もちろん食の話なんかも中でやっぱり衣食住といってあの切り離せないですから、人が入るものとして考えた時にですね、あのそういうところでもそういう生産とか生活の中でやっぱり建物って使われていて暮らしがあってっていうところで、そういうのも凝縮されたものだと思っているので、そういう中で考えたいなというふうに思っていると、どんどんどんどん妄想が広がっていきましてお話聞くとこも広がっていきまして、ちょっと収集つかなくなってるところあるんですけれども、
だからね、僕は思うのはね、はい、あのこれ誤解があったらいけないんだけど、はい、例えば行政マンとか政治家はね、はい、確かにその全体のコントロールしてくれる役割をしてくれてはるんだけども、はい、やはりその建物なり地域なり、はい、まあ、土木なんかでも単なる自分のところの会社が儲かるだけでなしに、はい、自分がやった仕事が将来の子供たち孫、はい、何でも先にとってやった仕事が社会的に貢献できてるのかどうか、はい、で後でこんなもん作りやがったと言われない仕事を今しておかないと、100年の木をねバサッと、
はいはい、
もうなんか切ってしまうこともしちゃうじゃないですか。
そうですね、はい、っていうのは、まあ、それもすごく関わっていると思って、で、まあ、ちょっとお話し先したかな、建築自体をすごく時間の流れの中で空間をどう触っていくかっていうことにすごく興味があって、なんか昔は新築でどんどん建てたら、そのままほったらかしになって、また、まあ、ロジック化すると建て直してっていう方だったんだけど、その間をきちんと時間軸で考えたときに、その都度その都度、あの、まあ、手を入れて合うように変えていってみたいなことで、リノベーションの仕事とかも結構しているんですけれども、あのそういう感性を持ってれば後ろの方で今までの歴史とかにも興味がいくはずだし、はいはいはい、そこから未来をどう作るべきかっていうのも見えてくるはずだし、そういうことを考えずに場当たり的にそこのところでお金がついたから何かをやった時に、あ、ね、そこに何千年あった桜を切っちゃいましたとか、そういう話が起こっちゃったりするんですよね。で特にあの地元一番よくその地域のことが分かっているのは地元の方なので、そういう方とやっぱりどういうふうなコミュニケーションの取り方もしくはそこでの情報をどのように入れるのかということは、やっぱりその場で何かを手を入れるときっていうのはすごく考えて、その仕組みとかシステムを作っていかないと、あのなかなか難しいっていうか、後であという話が、あのまあ、やっぱりよく聞くので、あの、そうですね、そういうところら辺をきちんと読み込んだ中でみんなで話をしながら、何か作っていくのも楽しみながらみたいなことで空間を変えていけると、いろんな理解につながっていって疲れ方が変わっていくんじゃないかなというふうに思ったりしています。
ですよね、はい、だから一旦失敗してね、消しゴムでね図面消すように消せたらいいですよ。でも人の命だとか、はい、そういう木の命もそうですけど、はい、一旦切ったら戻らないもんね、すぐに。
そうですね。
ほんで、そこでいくら反省してしまったと思っても、はい、もうその命も返ってこないし、はい、その空間も返ってこないしという、もう随分日本で失敗してきたんですけどね、いろんな意味では。
ただあの僕がちょっと今地元あの大阪の方に大学で出たんですけれども、そこで見た都市のこう建物とか風景と環境とですね、亀岡の方って戻ってみたら、あの僕小さい時10年ぐらい出てて戻ったんですけど、小さい時に感じてて田んぼの中見た時の生き物のこの量の多さとか、はいはいはいはい、そんな話っていうのもそれがもう当たり前だったね、最初に見たのが生まれてからそれなので。ただ戻ってきたらやっぱり10年ぐらい経ったらそれでもちょっと少なかったような気が、半分ぐらいになっちゃってるような気がしていて、それでもまだ僕は亀岡であるとか地方のその辺の山川水が残っているところは水質の問題があるんだけれども、あの少し戻してあげれば戻ってくるぐらいのポテンシャルが土地にはあるんじゃないかなと思っているんですよ。だからそれも人の手の入れ方一つのような気がしていて、そういうことをやっぱりきちんとやっぱり継いでいかないと先の話でいけないし、僕たちもあの不勉強だったので上の方から今一生懸命聞くようにはしているんですね。それを引き継いでいってっていうことをやっぱりやっていかないといけないのかなというふうに思ってます。
そうですね、はい、じゃあ明日に向けてもう 2曲目を
2曲目を、
はい、同じテーマで、
はい、
そうですね、ウルフズでしたね。
そうですね、
はい、では、リスナーの皆さんもう1曲お聞きください。 そろそろですね、終わりの時間になってきたんですけれども、その松井さんが活動されている亀岡でですね、はい、今のその思いのようなのをですね、集大成して大学の先生やなんかというこうイベントされるらしいですね。
そうですね、あの、先ほどの話でいろんなことが多様な状態でいろんな人が関われて、あの、すごく温まった空気が作れるといいなと思っていて、うん、あのコラボレーションみたいなことも仕事でもいっぱいしてきてるんですけれども、その中でちょっと地元にですね、京都学園大学っていう、唯一地域とつながって根ざした大学がありまして、はい、そこのところの、人間文化学部っていうところで、アートギャラリーみたいなことで、うん、受付の大学ではないんですけれども、生徒さんが、作品を作って、はいはいはい、でそれを自分たちで展覧会で企画して運営して見てもらう、でそれで人と関わってコミュニケーションを学ぶみたいな授業をやられていまして、うんうん、そこのところに僕のちょっと古くからの友人が今年ちょっと教えに来ていまして、はい、藤坂慎吾というんですけれども、うん、彼からちょっと、相談がありまして、うん、ぜひだったら亀岡で展覧会がしたいと、地域とつながったような内容でということがあって、で僕建築で、まあ、こういう場所もあるよということでちょっと案内をしまして、うん、すごく興味を持ったんですね。いろんな歴史がちょっとこの積み重なっていて、うんうんうん、そこでちょっと仕掛けやっていきたいなと思っています。で、うん、はい、で、そういう展覧会なんですけども、場所が、JR 亀岡駅を降りたところですね、はい、のところから見えている、山側の亀岡商工会館という昔されていたところです。で日にちが17日、今月の17日、18日、19日で、ちょうど中日の18日の時に、大学の他のところの 関西学院大学の宮原先生という方にも来ていただきまして、社会美学というちょっと聞き慣れない話なんですけども、うん、お話をしていただいた中で、大学の関係者、藤坂含め私も含め、お話をしたりとかということをしたいと思ってますので、ぜひ18日なんか来ていただけると嬉しいかなと思っています。あと連絡先に関しては大学のホームページなんかを見ていただけたらと思います。
じゃあ、京都学研大学のホームページで亀岡プロジェクトになるのか、そんな感じかな。
そうですね、
はいはいはい、一度ちょっと検索してみて、皆さん方お越しくださいと思います。それでは、今日もう時間来ていただいて、はい、してしまいましたが、
はい、
松井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またいろいろお越しください。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
今日のゲストは一級建築事務所ウーズ代表の松井哲也さんでした。お忙しい中どうもありがとうございました。
ました。
パーソナリティは京都メディアアートラボの広瀬幸宏でした。ではまた来年になりますね。さようなら。この番組は新風館セブンイレブンの協力でお送りいたしました。